ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。1929年生まれ、2024年の今年95歳になられる柴さんにお話を伺っています。これまでの回では軍国少女だった時のこと、お母さんになって活動専業主婦として積極的に市民活動をされていた時のことをお話しいただきました。90代になられた今も女性を政治の場に送る活動を続ける一方、脱資本主義に強い関心をお持ちとお聞きしました。斉藤光平先生が人新世の資本論で提唱している脱資本主義に柴さんが賛同していらっしゃると聞いて、私はぜひぜひ柴さんにお話を伺いたいと思っていました。私も人新世の資本論に非常に感化されまして、脱成長コミュニストを名乗っております。今回は柴さんと資本主義社会のことについてお話ししていきたいと思います。柴さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柴さんは1929年生まれですから、1950年代の朝鮮特需や1960年代の高度経済成長期という日本経済が絶好調の時はもう大人でしたよね。活動専業主婦として積極的に市民活動を始められた70年代にはオイルショックがあって、高化学スモッグとか PCB とか公害問題が注目されるようになり、資本主義の限界が見えてきました。前回柴さんは飯田桃さんの下で資本論を学ばれたというお話があったんですけど、飯田桃さんのことについてちょっとご紹介しますと、この方は男性です。社会主義者の思想家、評論家です。その飯田桃さんの下で柴さんは資本論を学び、資本主義の矛盾と性別役割分業の押し付けについて考えていらしたんですよね。柴さんは資本主義が社会に与えている影響をどう見ていらっしゃいますか？
いろいろありますけれどもね、思い出すとね、東京の銀座とここの片瀬までしょっちゅう往復してたんです、車で。その時にね、川崎あたりを通る工場地帯ですよね。空はどんよりして鼻をツーンとつくような匂い、息ができないような空気でしたね。そこを通るたんびに嫌だなと思ってました。そして婦人学級で習った環境の問題とか何かそういうのと重ねて、これは良くないんだと思ってました。でもね、現在考えてみると公害が目立たなくなってますよね。それはなくなったんじゃなくて、どっか違う国の公害に変わっただけですよね。斉藤光平氏のね、人新世の資本論、あれを見た時に本当にね、びっくりするくらいにね、曇っていた、濁っていた水がパーッと澄んだようにね、頭の中が整理されたというのかしら、もうとってもすごい感動を受けましたね。それがその川崎の公害、今その公害が目立たなくなった代わりに第三世界でもそういうような被害があるんだ、そういうのに置き換わってるんだっていうのがはっきり見えました。それとその当時ね、 PTA に関わっていましたので、子どもたちが荒れる、登校拒否とかね、暴力とかいろいろありましたね。それはよく考えると、軍国主義が終わって今度は経済優先のそういう思想が広がったんですよね。経済優先の思想っていうのは、結局大企業が儲けるために作られた、例えば子供で言えば大企業に入る、大企業に入るためにはいい大学に入る、いい大学に入るためにいい高校というように、もう本当に小さい時から競争ですよ。競争に外れたもの 落ちこぼれたものっていうのはそこでおしまい、そういうのを見るとね、子どものあれを見ると、ああこれは教育にもとっても良くないなっていうのが分かりましたね。あの女性問題でいうと2つあります。つまり文化の問題で、力の文化と言ったらいいかしら、家父長制、昔で言えば天皇を頂点にピラミッド型になっていましたよね。そして一番下にいるのは女性です、主婦です。何でも従わなければならないといったような文化が続いていました。それからもう一つは効率優先、経済優先ということ。その経済優先で考えると、女性っていうのは子育てしたりいろんな家事を担ったりして、だから男性の働き手と比べるとこれはずっと低い、価値がないといったように判断されます。企業にとっても性別役割分業というのは効率的にいいんですよね、ぴったり合う。女性に全部そういう家事、育児、介護などを押し付けてしまうと、毎日帰ってくる男性にお食事を、お風呂を、寝床をと、もうすっかり整えて次の日新品の労働力として登場できますよね。そういうのと比較すると本当に女性は性別役割分業で、うちにいててもらいたい、うちの仕事をしてもらいたいと考えるのが経済優先の考え方だと思います。そういう文化、その2つの文化、つまり力の文化と効率の文化、それが社会を痛めるものと思います。そこを変えない限り女性も幸せにならないし、平和も来ないし、というふうに私は考えています。女性だけでなく、結局社会の問題も各国とのつながりもみんなそこにつながっていくんじゃないかなと私は考えています。
あの前回、飯田桃さんの勉強会でのテキストとして上野千鶴子先生の資本性と家事労働を学ばれたということなんですけど、私はこの本は読んだことないんですけど、もう一個のマルクス主義フェミニズムの本ので有名な家父長制と資本性読みました。でその中で女性がケアの部分を担わされてるっていうことがもう明らかにされて、それを知った時に目から鱗が落ちたような気がしたんですけどもね。だけどそれって逆にその飯風呂寝るの男性っていうのはケアをされる側になって、自分はケアしない、自分自身のことすらケアしないっていうことになってるじゃないですか。これは今よく知られるようになったのは単身男性が短命であるっていうことなんですよね。つまりそれは自分のこともケアできないから、自分の健康も見ることができない、自分の生活も見ることができない、自分の人生を見ることができなくなって命が短くなってるんじゃないのかなと思うんですよね。だからやっぱりこの家父長制と資本制が一体となったこの社会は、女性にとってもだけど男性にとっても非常にリスクの高い社会システムじゃないかなって私は思うんですけれども。
その通りですよね、あのとても楽をしたつもりで結局自分自身にその力がなくなった、生活する力を奪われていたっていうことだと思います。はい、
そしたらですね、あのいい、いいですか、ちょっと議論的な感じで、柴さん考える脱資本主義の取っかかりとなることってどんなことだと思う？今の社会のシステムのどんなところをまず変えるとこの脱資本主義につながっていくと思いますか？
そうね、もう今ね、ちょっと若いものはなんて言うといけないかもしれないけれども、今だけ金だけ自分だけみたいなのがあるでしょう。 なんとなくね、それはやっぱり経済優先主義のその結果だと思うのね。で、便利便利と言っていろんなデジタル化されて便利なところもあるけれども、大事な心がなんか抜けてるような気がするんです。それでね、私が活動専業主婦をね、それを考えた時、本当に私の周りに働かないで、要するに稼がないで、だけれど大事な仕事を考えついてやってる人たち、安全食のお弁当屋さんとか老人給食、障害を持った人たちが働ける作業所、それとか学童保育ね、その頃はなかったから、それから幼児の保育と親の学習をセットにしたような学校、学校って言ったらいいかしら、それから学校に馴染めない登校拒否しているような子どもたちのスペース、それから中国から帰ってきた、その当時ですよ、その当時中国から帰ってきた人たちのお世話、それからね、牛乳パックなんかを集めたりね、廃油で石鹸を作ったりね、それからね、農家と随分交流したんです。いろんな農のことについてね、勉強しましたね。それから親子劇場とかね、平和の問題、反核の問題、医療もありました、趣味もあったし、そういうような運動と職業が混然としたような形でね、地域を随分支えていたんですよ。だからそれがみんな働きに出るようになっちゃったら、人がいなくなって、それを支える人がいない、支える人がいないのと同時に、みんな主婦たちがやっていた仕事がお金さえ出せば手に入るようなところもあるので、結局そういうのは軽く見られて、いつの間にか地域に自分たちでこう考えよう、ここをこうしようといったような、そういう自治の考え、自治のなんて言ったらないでしょう、そういう気持ちもなくなってしまったんですよね。それがとても残念です。
まさに顧問の自治論ですね。
顧問の自治論なんて言うとちょっとなんか、改まって難しくなるかもしれないけどね、本当にね、昔を知っていると地域をとっても大事にしてたものがね、それは何となく時代遅れよ、その考え方は時代遅れよ、もっと女の人がどんどん社会に出なきゃっていうような、そんな風にしてね、切り捨てられた。だけどそのこと今考えるともっともっとね、大事だと思う。例えばね、地域のいろんな問題がありますよね。そういうようなことに対して外に働き出ている人が無関心とまでいか、無関心なのかな、とっても大事だと思うのね。一人一人の声を上げることによっていい地域ができるんじゃない。だけどそういうようなことを考えずに、市会議員の選挙なんかでもね、地域にいる者は一生懸命になってするけれど、働きに出てる人たちっていうのはまずまず手を出さないですよね。それはおかしい。それは男も女もそうやって働きに出ていて地域のことを忘れてしまうのはとても残念です。地域の自治はとっても大事だと思います。
柴さん、今も女性を政治の場に送り出す活動してらっしゃる、
そうですね、そんなに毎日するわけじゃないけれども、とっても心が開けています。だって地域の自治って言いながら、それはだって大事なことでしょ。地域のね、本当にね、女性がね、マーケットに行って家族のことを考えて、お財布の中身を考えて、あ、栄養のあるもの買わなきゃって、ちょっと高いお魚買ったりするじゃない。それと同じだと思うのね、地域の政治っていうのは。子供の登校の時に、あそこが危ないからこういうふうに改善したらどうかとかね、プールがこうなってるとか、まあいろんなね、ちっちゃなことだけれど、そういうのが積み重なって、それが政治になるんじゃない。それとね、マスコミ、これ怖いですね。マスコミがね、私たちの生活を企業に都合のいいように そうね、うん、例えば持ち物とか着るものとかそういったようなの美しくないと女でない、これを着ると美しくなるよといったようなね、それからこれを食べると栄養になるとか、もうそれが本当でも嘘でも、うん、そういうのについつい釣られてしまうような、それが怖いですね。知らないうちに本当に環境を破壊したり、あるいは途上国の子どもたちを貶めたり、そういうことにつながってるっていうことを気がつかないのはとっても怖いと思います。1982年にねちょっと書いたメモがあるのね。赤ちゃんの肌はやっぱりしなやかで触ってあげたいですねと、優しいママのママロをやるっていうようなね、覚えてるかしら、ずいぶん前ね、エミをたたえた交換夫人、コマーシャルに続くテレビの画面、それはね土色をしたお腹ばっかりがね膨れて痩せこけて、そういう子供が一人、目は大きく開いてるけどあと何時間生きられるのかしらと、交換夫人の優しさを皮肉る意図なんかもちろんないんだけれど、番組とコマーシャルの偶然のいたずらなんだけれど、それはどんな面図よりも説得力のあるものだったんですね。私はその衝撃は忘れられない。それでね、ある講演会で郷静子さんがね、女性の視点で物事を進めろっていうような話があったんだけれど、郷さんはどんな方かよく存じ上げてるから、それ間違いはないんだけれど、そのお話の中でね、男社会の論理は戦争の論理であり、経済優先を肯定するが、女はそれを認めないと言われた。で、郷さんの郷さんの言葉にはもっと深い意味があるんだなと思いながらそれを聞いていました。で、私流にそれを付け加えるとするとね、単純に女が思うから平和に役立つっていう、そういうことはありえない。女は優しいとか子供は天使なんていうのは嘘だ。怠惰が差別の構造を忘れみのにね、男社会にどっぷり使って安住している人、夫の直帰を編んだりバラの手入れをしたり、インテリアに心を配ったり、赤ちゃんのためにしなやかな手を守り、夫のために化粧をし、あるいは平和が大好きよ、戦争は嫌いよ、私の家の平和の足し算が世界平和よ、と、平和な風景から戦争の構造を見るのは難しいかもしれないけれど、戦争だけが人を殺すんじゃないでしょう。多国籍企業が第三世界に売りまくる粉ミルクだって、年間1000万の第三世界の赤ちゃんを死なせてるっていうじゃないですか。化粧品だってコーラとかラジカセ、まあいろんなのありますよね。第三世界の暮らしを一層飢えさせている、赤ちゃんのためにしなやかな手をなんかで流す合成洗剤だって河川を汚染してるじゃないですか。女も男も便利で楽を選んでいるけれど、そういう現在を肯定していること自身、世界の歪みを見て見ないふりすること自身、無知こそ戦争や貧困、地球破壊につながるんじゃないかなっていうふうに思うんです。だから女の発想っていうのはね、女が考えされすればいいのではなくて、老人、子供、障害を持っている者、弱い者、強者だけでない一人一人の人間、差別される側の総称としての女の発想、そういうことじゃなければいけないなと思います。そういうことに気がついて、自立して差別される側の視点で人間を大切にする社会を考えたら、もっともっと良くなるんじゃないでしょうか。力の社会じゃなくて、もっともっと平和な社会が来ることを願っています。
柴さん、ありがとうございました。 今読まれたメモが1982年ということで、もう世の中全然変わってないな。だけど斉藤先生の人新世の資本論でんって気がついた人がもう全世界にもう100万部売れてるそうなんで。
そうなの？
はい、
嬉しい。そう
斉藤先生は気候危機の警鐘を鳴らすために人新世の資本論を出しましたけど、上野千鶴子先生の著作に家父長制と資本制があるように、資本制と家父長制は一体となって今の社会システムを作り上げていると思うので、資本制を終わらせることは気候危機を回避とともに家父長制の弱体化、ひいては男女平等にもつながるかなと私は思っています。いろんな理由から資本制を近日中にちゃんと終わらせないとっていうことなんですよね。柴さんのような大先輩が私たちと同じ方向を向いて活動してくださっているのが本当心強い限りです。柴さん、長時間の収録にお付き合いくださり、また貴重なお話をたくさんしてくださり、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。どうも。
実はこの収録には金田さん、
金田です。
日浦さん、
日浦です。
朝倉さん、
朝倉です。
と藤沢市議会議員の谷津さんがご尽力くださいました。今日谷津さんは議会の準備のためにご欠席なんですけれども、もう4人の方々は今までこのポッドキャストのゲストに来てくださったことがありますので、皆さん過去回聞いてみてくださいね。本当にこのポッドキャストは皆様のご尽力のおかげで続けられています。今回柴さんという歴史を生きてこられた方、軍国少女時代から、ウーマンリブの時代から、そして今この脱資本主義の時代、リアルに生きてらっしゃる方のお話を聞けて本当にありがとうございました。これからも皆様よろしくお願いいたします。